2ページです。防災力をアップデート、最新の防災事情をプロに学ぼう。地震や豪雨、台風といった自然災害は私たちの身近にいつ起きてもおかしくありません。佐伯市は南海トラフ地震津波避難対策特別強化地域にも指定されており、万が一の時の備えや心構えは大切です。災害が起きた時に適切な行動が起こせるように、またライフラインが止まっても慌てずに済むように、日々進化している防災知識を身につけ、防災力をアップデートしましょう。2ページ、写真2枚。1枚目、工藤勝文さん。テントテントツアーズ代表、さまざまな自然をフィールドとして、子どもたちを対象とした野外教育や自然体験活動に力を注いでいる。アウトドアの知識を生かした防災の講習会なども行っている。アウトドアグッズはとても便利です。2枚目、柴田信介さん。復興食堂支援やボランティアグループ暮らしつなぎ隊代表。東日本大震災以来、本格的に被災地でのボランティア活動をスタートし、防災士を取得。全国の被災地の避難所50カ所以上回ってきた経験を踏まえ、防災活動へ熱心に取り組んでいる。非常事態時の備えを見直しましょう。写真終わり。3ページです。1、普段からできる防災の心構え。柴田さん、防災の知識を持っている人は多いのですが、知っているだけではいざという時には役に立ちません。まずは実際に非常持ち出し袋を準備してみましょう。準備をすればするほど心の準備もできます。さらに避難場所や経路を確認しておく。家具や電化製品が倒れないよう対策をしておく。家庭や職場で安否確認の方法や集合場所を話し合っておくことも大切です。固定電話や携帯電話がつながりにくい状況での安否確認の方法としては、災害用伝言ダイヤル171、災害用伝言版ウェブ171があります。安否確認をしたい人と事前にシステムを確認しておくと良いでしょう。工藤さん、防災の備えとしてアウトドアの経験や知識もいざという時には役に立ちます。普段アウトドアをしない人にはハードルが高いかもしれませんが、日常的に家の中でしていることをピクニック気分で外に出て行ってみましょう。コーヒー一杯を飲む、おやつを食べる、一食野外で食べてみるなど、些細なことで構いません。自然の中が難しい場合はベランダでも良いので、普段と違う環境で過ごしてみると、足りないものが分かり、いざという時に慌てない心構えが備わります。2、昔と今で違う防災知識。柴田さん、以前は非常時持ち出し袋の代表的な存在であった乾パンですが、いざ避難所へ行ってみると、乾パンを食べている人を目にする機会はほとんどありません。心配事や心痛が多い避難所では、食欲も落ちるため、喉を通りやすい食品がおすすめです。レトルト食品や保存食品も増えていますが、普段食べ慣れていないものはなかなか口に合いません。おすすめなのが、日常的に食べている梅干し、味噌、いりこです。配給されるおにぎりに添えるだけでも良いおかずになり、成長作用や熱中症予防も期待できます。避難生活が長くなるとイライラが募り、ストレスで胃腸の調子を崩すことがありますが、そんな時の栄養補給にもなります。何より最近の特産であるいりこの香りを嗅ぐと安心感を得ることができます。3、ライフラインが止まったら。柴田さん、生活様式が変わって、 特に災害時に困るのが水洗トイレの水が流せなることです。災害時や避難所生活では健康状態が悪くなり体力が落ちますが、食べることと同じくらい出す、排泄できる環境づくりがポイントです。普段から家庭のトイレや洗面所にはポリタンクに水を入れて準備しておくと安心です。工藤さん、現在の暮らしに欠かせないのがスマートフォンです。停電が起きると充電もままならず、スマホの画面を見られない時間が長引く可能性があります。スマホをできるだけ長い時間使える状態にしておくための充電器やモバイルバッテリーを用意しておきましょう。被災地や避難所では周りの人と話し、不安を吐き出すことも必要です。普段からスマホから少し離れて近くを散歩したり、近所の人と時間を作るなどコミュニケーションを養うこともいざという時に役立つ防災活動だと言えます。柴田さん、いつどこで被災するかは誰にも分かりません。まずは実際に自分の住んでいる地域の避難場所まで行ってみて、避難訓練の機会があれば真剣に取り組みましょう。避難して終わりではなく、避難したところから生き抜いていく生活が始まるのだということを心に留めておいてほしいです。4ページです。非常時持ち出し袋を見直してみよう。自宅に用意している非常時持ち出し袋の中身を改めて見直してみませんか？まだ用意していないという人もこれを機会に準備しておきましょう。最近では防災に使えるアウトドアグッズも充実しています。準備しておくと心強い非常時持ち出し袋のアイテムチェック。飲料、防災食、マスク、軍手、下着、衣類、救急物品、絆創膏、消毒液、常備薬など、履物、カッパ、レインウェア、膝掛け、携帯ラジオ、懐中電灯、電池、携帯充電器、使い捨てカイロ、マッチ、ライター、ろうそく、洗面用具、歯ブラシなど、筆記用具、ペン、ノート、衛生用品、ウェットティッシュ、携帯消毒用アルコール、貴重品、運転免許証、マイナンバーカード、お薬手帳など、紙コップ。ポイント、被災地域にもよりますが、平均3日間分の備えをしておくと20丸。体温管理に加えて欠かせないのが水分補給です。飲料水は喉が渇きやすいスポーツ飲料ではなく、水が良いとされています。喉に通りやすく、手軽い栄養が取れるゼリー飲料も用意しておくと安心です。レトルト食品やアルファ化米のほかに、普段食べ慣れている梅干しやいりこを入れておくと役立ちます。軽くて乾きやすい手ぬぐいは様々な用途に使用できます。タオルの代わりに数枚準備しておくと活躍します。アウトドアが役に立つ。防災に使えるキャンプグッズ。写真3枚。1枚目、モバイルバッテリー。大と小を用意しておくと停電が長引いた時に携帯電話の充電ができます。太陽光式のモバイルバッテリーも役立ちます。2枚目、ヘッドライト。頭につけて行動できるので、避難時に両手が使えて便利です。いろいろなところにかけられ、充電式タイプが多いのも20丸。3枚目、寝袋。夏場でも夜は下からの冷気があるので、マット代わりにできる冬用を一つ用意しておくと心強いです。避難生活では体温管理がとても大事になってきます。写真終わり。南海トラフ地震を想定して防災協定を結んでいます。佐伯市と山間部施設の指定管理者は災害時に避難施設として使用できるように 防災協定を結んでいます。また、直川憩いの森公園キャンプ場、直川赤城1262、電話58-2517は、地震だけでなく、風水害の指定緊急避難場所にも指定されています。山間部避難施設、直川憩いの森公園キャンプ場、梅キャンプ村空のほとり、道の駅弥生、4ページ写真、直川憩いの森公園キャンプ場、写真終わり。5ページです。もしもの時に逃げ遅れないために、長島防災高台を知る。想定避難者数2660人、海抜9メートル。市街地は海抜が低く、ほぼ全域が浸水想定区域となっていることから、緊急避難場所、長島防災高台、長島町4丁目6638番地1があります。実際にどんな場所でどんな設備があるか見てみましょう。5ページ、写真6枚。1枚目、防災備蓄備品倉庫。マンホールトイレの装備やドライバー、軍手などが入っています。2枚目、防災ボックス。ボックスには備蓄・備品倉庫などの鍵が入っており、大きな地震の際には自動で鍵が開くシステム。3枚目、災害用マンホールトイレ。停電時、公衆トイレが使えないときに使用するトイレで、全28基。うち障害者用スペース4基を設備、2人で組み立てた場合、1基につき約15分で建てることができます。4枚目、充電スタンド付きソーラー照明灯、充電スタンド。5枚目、公共無線 LAN アンテナ、防災対応シェルター、災害時に使用することができます。6枚目、かまどベンチ、災害時の利他機のために、組み立ててかまどとして使用できます。写真終わり。いざ災害が起きたら、まずは命を守る行動を優先させましょう。いつ、どこで地震が起きるかはわかりません。自宅の周りや通勤・通学途中などの津波避難場所を確認し、家族や地域で避難の方法を考えておきましょう。問い合わせ、防災危機管理課、本庁舎5階、81番窓口、電話22-4578。